ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部教授の石原邦彦さんです。石原先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず石原先生はご出身どちらですか？
岡山県の倉敷市というところなんですけれども、昔は水島というのが近くにありましてね、非常に白砂青松といいますか綺麗なところだったんですけどね、もうちょうど昭和35年頃からコンビナートになって様変わりしてますね。
大学の先生になる皆さんはやはり子どもの時から成績優秀だったんじゃないかなというイメージがあるんですが、石原先生はいかがでしたか？
小学生の頃はですね、あまり優秀というのは全然記憶にないんですよね。まあ非常にやんちゃな坊主で遊びほうけたというのがありましてですね、通知表もですね、もう全然良くなかったように記憶しております。
得意な科目っていうのはありましたか？
小さい時はですね、絵を描くのが好き、自動車なんかですね描くのが好きだったんですけれどもね、高学年になると全然絵が下手になりまして、逆にですね歌を歌う方が好きになりました。
あら、
で歌はですね結構音感も良くてですね上手なんですよ。自分で言うのもおかしいんですけどね。
いえいえ。
で高校ぐらいになりますとですね、ちょっと色気も出ましてですね、昔は初代御三家というのがありましてね、ここに橋さんとかね、西郷さんとか船木さんとか、これまあ初代なんですけどね、よくその辺歌った記憶がございますね。
また中学高校になりましたら得意な分野も変わってきたわけですか？
そうですね、私、先ほど小学校自分はあまり成績良くなかったと言っておりましたけどね、中学に入った途端ですね、もうほとんどトップと言いますかね。
なんか特別な勉強なさったんでしょうか？
いやいや、ほとんど勉強しておりません。
持って生まれたもので。
いやいや、そうでもないんでしょうけどね。昔は単なる成績だけというんじゃなしに、いろんなファクターもあったんかもしれませんね、成績の中にはね。だけど中学高校っていうと、もう本当に純粋にもう試験の成績だけですからね、他に何も入り込む余地がないですから、そういった意味では非常に単純な話なんでね、成績が良ければトップになるというだけの話です。
得意なものはその中学高校の頃は何でしたか？
そうですね、中学の時はもうまんべんにできましたね。もうほとんど5でした。
羨ましい。
図工ですか、あれだけが3で他が全部5でしたね。
絵は得意だったはずなんですけどね、
それがもう全く逆になりましたね。
それが高校に行きますと、
高校に入るとですね、これまた急に難しくなりましてですね、英語にしろ国語にしろですね、なかなか点が取れないと。で数学はですね、非常に好きで、中学の時にある先生からですねのおかげでですね、数学好きにならされたんですけどね、なったんですけどね、それもありまして、数学はなんか好きで一生懸命数学だけやった覚えがありますね。
そうなりますと大学への進路も数学方面になりそうですが。
そうですね、当然私もそういうことでですね、当時の担任のですね、これ数学の先生なんですけどね、その先生のところ行きました。数学科行きたいんですがって言ったらですね、その先生曰くですね、石原、その数学科行ってもな、わしみたいになるのがオチやで。わしみたいになるというのは、高校のね数学の先生になるのが せいぜい関の山で、そんなその数学のね大家にはなれんよという、そういう意味でしょうかね。でそれもそうかなと思って、でそれでですね、それは工学部へ行けよということで勧められたんです。
工学部、そこで神戸大学工学部の機械工学科というところへ進学なさったんですね。その大学ではどんな研究をなさったんですか？
そこではですね、4年生から学研究室配属されますよね。数学が結構使える研究室だったんですが、他の人はみんな回転体の振動って言いますかね、ローターの振動をずっとやっておる人が多かったんですけれども、私の場合は、あまり人がやるのはもうやりたくないというところもありまして、
人と違うことを
やりたいということで、非保存力を受けるですね柱の不安定問題という、そういうテーマがあったんですね。
すいません先生、私ついていけてません。
それはですね、例えばロケットとかですね、はい、こう噴射しますよね。そうすると噴射のその力というのは、そのロケットの向きによって力の方向が変わる、いわゆるそれに従って動く力ということで、はい、重動力というんですね、フォロワーフォースと。こういう現象というのはなかなかその座屈の中でもちょっと得意な座屈でしてね、ちょっと理論が難しいんですよね、
はい。
まあ、そういうところで数学的にも非常に面白いなと思いまして、まあ、それをやりましたね。
そうですか。
でその時にですね、まあ、私のその先生、まあ、当時はまだ助手だったんですがね、その先生の友達がドクターコースを出てですね、大学の講師でおったんですが、でそこの大学はですね、まあ、あまり研究はせんでいいよと、講義だけしてくれたらいいよと、そういう大学だったんでね、私の大学おるところへ一緒に共同研究させてくださいというようなことで来たんですよね。ほんで、まあ、私も一緒にやってというような、そういうことでやってきましたね。
共同研究いかがでしたか？
結構いろんなことを教えてもらいましてね、まあ、その人の、まあ、ドクター論文にもなりましたし、私の修士論文ね、その、にもなりましたし、結構いい成果が出てですね、その先生はさらにそれからずっと何十年もですね、同じような研究やられましてね、まあ、それはそれなりに立派な成果を上げましたね。
そうですか。充実した大学時代を過ごした後は川崎重工業にご就職。どうしてこちらに？
実はですね、私はですからそういう振動をやりたいということで大学に残ろうかと思ってたんですよ、
はい。
ところが、まあ、ちょうどその大学 の、 その助手の口がですね、まあ、その分野がなかったということで、まあ、振動の研究をやりたいという思いはですね、ずっとあったもんで、私の教授とですね、その川崎重工の、はい、まあ、振動をやっている、まあ、部長さんですかね、その辺が、まあ、仲が良かったんで、どうや行ったらどうやと、そういうきっかけがありましたね。
ということは川崎重工業でもずっと振動の研究をなさってらしたんですか？
そうです。研究所に配属されたわけですけれども、ね、そこの研究所というのは本社直属の部門ですが、川崎重工というところはですね、まあ、船ですね、
はい、
飛行機、それから車両、鉄道車両ですね、はい、それからまあプラント、原動機、ロボット、まあ、いろんなさまざまな機械を作ってるんですね、
はい。
それでいろんな工場からですね、問題をまあ持ってきて、で、いろいろトラブルがあったらそれを解決してほしいと、まあ、そういうところなんですね。ですからどんな研究といっても振動、騒音、そういった分野の研究で、対象物はもうさまざまなと、こう言わざるを得ないんですよね。
いろんな分野に関わった後、退職なさって、そして徳島大学の教授になられたわけですね、はい。さて石原先生がこの振動を本格的に研究するきっかけというのはどんなことだったんでしょうか？
化石重工に入った時にですね、ちょうど今度新人が入るよと、それは振動ができる学生だと、まあ、いうことだったんだと思うんですけれども、ちゃんとですね、流体機械翼の振動に関する研究という一つのテーマをですね、はい、私用に作ってくださったんですね。
会社の方
が。会社の方ですね、それで待ち受けてたんですよ。で、まあ、私も入って、まあ、当然それをやるわけですけれどもね、
はい。
当時はですね、1971年に私は入社したんですけれども、はい、その前年はですね、万国博覧会が大阪であったのご存知でしょうかね、
はい。
まあ、私ら高校から大学に移る頃というのはもう高度経済成長真っ盛り、まあ、ほとんどもう終焉に近いところだったんですけれどもね、そういうところでもういろんな工場、まあ、特に製鉄所なんかでですね、高炉用の送風機、これが必要になるわけですね、でそこではですね、羽っていいますかね、ブレードというんですけど、はい、動翼がしょっちゅう破損するという事故があったんですよね。
そうなんですか。
でそういうことで、まあ、会社の方もですね、その原因が何か、どうしたらその折れない、その破損しないような送風機ができるかということを、まあ、考えておったんでしょうね、
はい。
まあ、そういうことで私もそれにもう入社当初からですね、
はい、
やっておったんですね、まあ、それがですね、きっかけで学位論文が取れたということにもつながるんですよね。博士号ですね、
はい。
で、まあ、博士号は、まあ、取っても取らなくてもいいんです。特に会社なんていうのはね、博士号があったからね、
はい、
いいというもんでも ないんですよ。足の裏についた米粒と言いましてね、まあ、取らなかったら気持ちが悪いけども取ってもですね食えないと、まあ、こういう代物でしてね、
はい。
まあ、そんなにあれ大したことないんですが、まあ、私自身はそういう研究者として生きていきたいなという気持ちがあったんで、やっぱり博士号を取りたいという気で やりましたね。
研究の成果がちゃんと博士号という形でできたと。
はい、
ここまであのお話を伺ってきますと、振動というのはあんまり目立ちませんけれども、実はさまざまな分野に及んでいて、機械や構造物にとってとっても重要なんですよね。
そうなんですね、まあ、あのそういうふうに、ね、分かってくださる方はあの非常に嬉しいんですけどね。もともと振動、物を作るときに、ね、振動や騒音考えますか。大体ですね、まず性能ですね。
そうですね、
自動車だってこれだけの馬力が出てこれだけのスピードが出てと、はい、そういうことですよね。
はい、
だけど、まあ、乗り心地がいいとかですね、壊れないとか、まあ、壊れたら元も子もありませんからね。
はい、
だからそういった意味で性能重視なんだけれども、もちろん性能が、まあ、あの満たされなかったら製品にはなりませんが、それでもやはりあの安全性といいますかね、そういう分野でこの振動というのが非常に重要な役割を果たすわけですね。
ただこの振動の研究というのはどのように行うんでしょうか。
ですね、まずテーマの見つけ出すっていうのは非常に難しいわけですよね。はい、例えば燃費をこれだけ上昇しなさいというようなそういう目標があるわけじゃないんですよね。あるとすれば壊れないようなものを作れと、しかも頑丈なものは壊れないかもしれませんけど、そうするとコストがかかりますよね。はい、ですからなるべくコストかけずに、しかもまあ壊れない、で最近では気持ちがいいとか、それからですね心地よいとか、それから音が小さいとか、そういうのも非常にですね商品のその、
質の部分にかなり関わってきますね。
そういうことですね。人間の生活がこうレベルが上がりますからね。はい、そういったことも要求されるようになってきたわけですね。はい、
振動の研究の成果っていうのはどんなところに取り入れられてるんでしょうか。
まあ、最近の例で言いますとですね、あの一つは三温スクフードというのがございましてね、これはあの防衛庁に、まあ収める実験装置なんですよ。
三温速フード、
はい、で三温速というのは、はい、亜温速、泉温速、超温速という、まあ、いわゆる流れの速さがですね、低いところから高いところまで一度にですねあの実験できるというそういう風洞なんですが、
はい、
そうしますとですね、まあ、例えば高速流を流した時に衝突しますと、そこにですねあの低周波音というのが起こるわけです。
はい、
低周波音、しかも超低周波音というとですね、周波数にすると 20Hz 以下になるんですが、
それはもう聞こえないからあんまり関係ないように思いますけど、はいはい、
そうですね、まあ、我々聞こえるのは 20Hz から 2万Hz というね、これ過聴音と言いますが、それより下ですから聞こえないんですがね、
はい、
実はあのそういうのが起こりますと、建屋のですね窓ガラスをガサガサ揺らしたりですね、昔その奈良県の柏というところね、柏町というところでその道路の橋が揺れて、それで近隣 の、 その住民がですね、はい、非常にこの生理的な嫌悪を催したとか、そういうこともあるんですね。まあ、一時問題になったことがあるんですよね。
はい、
でそういうことであの、まあ、それを退治するということを、まあ、会社の方からですね命令が下ったわけですね。
はい、
そういうことを起こさないようにということですね。
実際いろいろな研究をなさっているようですが、来週は石原先生に騒音と振動の研究がどのように利用されているかなど、さらに詳しく伺います。